耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1382回4月15日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回は文芸作品のご紹介、これがすごいなんかエンターテインメント巨編でしてですね、舞台が日本、コンゴ、アメリカ、この3つを舞台として本当ワールドワイドなスケールで描かれています。でもちろんね、文芸作品ということで今回新刊ラジオではね、頑張ってドラマを作ったんですけども、それに加えてですね、ちょっとオープニングで先にお伝えしておきたい情報がありまして、今回の本の帯にですね、文芸評論家の北上二郎さんがこのような文章を寄せています。壮大な物語だ、息を呑む物語だ、私たちは滅びていく生き物なのかもしれないが、だからといってうつむくことはない。本書を読むとそんな気がしてくる。これは私たちの未来を語る物語だ。はい、というわけで壮大な物語だっていう風に、ね、書き出しが始まってるんですけど、本当ね壮大なんですよ。で今回のね作品のタイプはなんて言うんでしょう、僕も読んでてね、文章読んでて映像が浮かんでくる、そのぐらいなんかこうスペクタクルな、そんな作品になっておりますので、まあ、ぜひね、オーディオドラマの方も期待しつつ本人も期待してください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております高野和明著ジェノサイドという本です。まずは著者のご紹介ですが、著者の高野和明さん、この方は1984年から岡本喜八に師事し、1989年に渡米後映画演出撮影編集を学び、帰国後は脚本家として活躍されてました。そして2001年には十三階段という作品で江戸川乱歩賞を受賞し、小説家としてもデビューされてます。で今回、紹介する作品ジェノサイドはね、この高野和明さんが書かれたものなんですけども、まあ、軍事サスペンス、メディカルスリラーなどの要素が、まあ、盛り込まれたエンターテインメント作品となってます。文芸作品というとその人間の心の機微とかそういうのもね、よく描いたものあるかもしれませんけど、今回本当にね映画の脚本なんじゃないかって思うぐらいすごい迫力があって面白かったんです。でストーリーとしてはですね、主人公が2人いまして、創薬科学を学ぶ大学院生古賀健人と、特殊部隊出身の傭兵ジョナサン・イエーガーという日本人と外国人という2人の主人公がいるんですが、まあ、それぞれ最初は別々のドラマを展開していくんです。でそれがまあ巨大な陰謀と戦う中で交錯していくというですね、本当に映画みたいなねストーリーになってるんです。じゃあまあ一つ一つねちょっと解説していこうと思うんですけど、まずは創薬科学を学ぶ学生古賀健人、彼のもとにですねウイルス学者だった父からのメールが届きます。しかしこのお父さん数日前に亡くなったばかりでした。そんな中健人は父の意思を実行しようと動いていくんですが、妨害する勢力により追われる身となって協力者たちとともに父の残したものの真相に迫っていくというストーリーです。でもう一方で、難病に侵された息子を持つ傭兵ジョナサン・イエーガー、こちらの主人公はですね、とある任務に参加した際見たこともない謎の生物に出会います。そして明かされていく任務の真相、息子や多くの命を助けるために彼もまた巨大な陰謀に立ち向かう戦いに身を投じていくというストーリーなんですね。なんかこっちは非常にハリウッドっぽいんですけれども、でやがてですねこの古賀健人とジョナサン・イエーガーの2人の戦いってのがつながっていくんです。で真の敵と全ての謎が明らかにされていく、そんなストーリーです。まあ映画らしくなんかこう煽り文句を考えるとですね、まあその人類滅亡の危機に立ち向かうとか、息をつかせぬアクションとスリルとか、あと巨大な陰謀との戦いとか、親子の絆っていうね、まあ非常に王道なものが思い浮かぶんですけど、これ全部当てはまるんですね。なので本当物語の王道の要素に加えて絵が見えるような緻密な描写、そしてリアリティ抜群の世界観でテンポの良い展開、まさに映画の脚本のように、まあ本当に楽しんで読むことができると思います。そんなエンターテインメント作品ですが、まあ、早速今回のためにですね新刊ラジオ頑張って特別版ドラマを作りましたので、こちらの音声聞いていただきましょう。
不幸というものは傍観者か当事者かによって見え方は全く異なる。父の急死を知らされた時から自分の心の内が分からなくなっていた。子供の頃から父を尊敬していなかった。 あらゆることに否定的でひがみっぽい父は、大学教授という肩書きと裏腹に大人の失敗例に見えた。だから父が眠る棺に花を詰め始めた時、悲しみより先に涙が出たのには驚いた。これが血のつながりだろうかと。母はさすがに憔悴の色は隠せなかったが、まだ持ちこたえてくれていた。父の旧友や親戚たちにきちんと正座をしたまま対応している。
ケント君か、大きくなったな。
白髪交じりで細身の男、父の友人で新聞記者の菅井だった。
久しぶり。今は大学院生だって？
はい。
専門は？
創薬科学の研究室で有機合成をやってます。
具体的にはどんなことを？
新しい薬を設計図に従って実際に作るんです。いろんな化合物を組み合わせて。
実験室で試験管を振ったりしてるわけだ。人様の役に立つ研究だね。
まあそうですけど、僕にはそれしかできませんから。
この度は本当に残念なことになったね。まだまだ働ける年だったのに。
今日は遠いところをありがとうございます。
いやいや、こんなことしかできない。ところで今日は初七日の法要もやるの？
はい。
こちらはお骨を拾ったら失礼させていただくから、忘れないうちに話しておこう。ケント君はハイズマンレポートというのを聞いたことがあるかい？
ハイズマンレポートですか？いえ、ないです。何ですか、ハイズマンレポートって？
30年くらい前にアメリカのシンクタンクが大統領に出した報告書だよ。お父さんが詳しい内容を知りたがっていた。
僕とは関係ないです。
ああ、わかった。それならいいんだ。
思いのほか突き放すような口調になった。菅井からどう思われようが構わなかった。親子の関係なんて周りにとやかく言われることじゃない。 100% の愛情を分かち合う親子なんてこの世に存在しないんだ。翌日、目覚ましの音で起こされた僕は、大学院生としての生活に戻らなければならなかった。研究室の仲間たちが温かい言葉をかけてくれた。普段はテキパキと論理的な女の子たちもいつになく優しい雰囲気で接してくれた。僕が曲がりなりにも研究生活を送ってこられたのはこの人たちがいたからだった。自分のパソコンを立ち上げると、案の定こちらにもお悔やみメールが送られてきていた。一つ一つに目を通し返信を送っていったが、最後の一通で手が止まった。多摩理科大学、古賀誠司。死んだ父親からのメールだった。思わず声を上げそうになって慌てて口を閉ざした。受信日時は今日の深夜0時ちょうど、つまり父の死後5日以上過ぎてから発信されたことになる。誰かのいたずらだろうか。件名にはケントへ、父よりとあった。
ケントへ、このメールが届いたということは、私が5日以上お前や母さんの前から姿を消しているのだろう。だが心配はいらない。おそらくあと何日かすれば父さんは帰れるはずだ。だが帰れない場合を想定してお前に頼みたいことがある。アイスキャンディーで汚した本を開け。このメールのことは母さんも含め 誰にも言わないように。以上だ。
メールはそこで終わっていた。短い文章なのに謎であふれかえっていた。遺書のようにも見えるが、自分の死をまるで考慮していない。そもそもこのメールは誰が送信したのか。あらかじめ用意されたメールを決められた時刻に送るようなソフトがあるのか。だとすると姿を消すのを予期していたことになる。生前の父に姿を消す事情などなかったはずだが。末尾の一文。アイスキャンディーで汚した本を開け。謎めいた言葉に頭をひねったが、やがてその意味に思い当たった。まだ小学生だった頃の夏休み、科学の参考書の元素周期表の亜鉛あたりをアイスキャンディーで汚したのだ。あれを知っているのは父だけだ。問題の本は実家の一室、父の書斎にあったはずだ。母に中を見てもらおうかと思ったが、誰にも言わないようにという指示に反してしまう。父の意思に従うなら片道2時間かけて戻らなければならない。しかしアイスキャンディーで汚した本に一体何が隠されているというのか。日曜日になるのを待って厚木の実家に向かった。少しの間母とのおしゃべりに付き合った後、父の使っていた書斎に入った。アイスキャンディーで汚した本を求めて端から本棚を眺めていき、祭下段の中央にそれを見つけた。科学正義上巻。一体何があるのかと表紙を開くと、本には細工がしてあった。ページがきれいにくり抜かれ、二つ折りの封書が隠されている。封筒の中にはキャッシュカードと一枚の箇条書きのメモが入っていた。
1、この本とメモはすぐに処分すること。2、机の引き出しに黒い小型のノートパソコンがある。それを保管してくれ。決して他人の手に渡してはならない。3、キャッシュカードはお前が自由に使っていい。名義人に心当たりがないだろうが気にするな。残高は500万円。暗証番号はパピーの誕生日だ。
パピーはかつて飼っていた愛犬だ。しかしこの口座に500万円もの大金が残されているとしたら、父はなぜこんな大金を残したのだろうか。メモの続きにはこう書いてあった。
4、今すぐに以下の住所へ行け。東京都町田市森川 1-8-3-202。 5、これらすべてのことは絶対に他人に言ってはいけない。すべてをお前一人で内密に行え。母さんにも話すな。今後お前が使用する電話、携帯電話、電子メール、ファクシミリなどのあらゆる通信手段は盗聴されていると思え。
メモはそこで終わっていた。父に指示された住所に向かった先は、繁華街の喧騒からは隔絶された木造モルタル2階建ての古いアパートだった。ひびの入った外壁、木枠が歪んだ窓、錆びかかった外階段、それは昭和の遺物と言っていいほどの古色騒然たる代物だった。人目を忍ぶには最適な立地。実際このアパートの周辺だけは人の気配が全くない。 足を忍ばせて階段を上がる。202号室のドアを開いた。部屋の中は真っ暗だった。だが意外にも暖かかった。広さは6畳。窓には遮光カーテンがかけられていて、外光を完全に遮断している。大きなダイニングテーブルが占拠していて、その上には様々な実験器具が置かれてあった。 A4 サイズのノートパソコン、試薬弾、ピペットや三角フラスコ、ロータリーエヴァレポーターに紫外線ランプまでが揃えられている。壁際に置かれた冷蔵庫も家庭用のものではなく、研究施設用のフリーザーだ。どうやらここは有機合成を行う実験室らしい。父は何の目的でこんな部屋を用意していたのか。机の上に父の実験ノートが置かれていた。パラパラとめくっていて、欄外に走り書きされた英単語に気づいた。ハイズマンレポートナンバー5。どこかで聞いた覚えのある言葉だった。ハイズマンレポート。新聞記者の顔が浮かんだ。一体父はここで僕に何をやらせようとしていたのか。ここから想像を絶する命がけの大冒険が始まることなど、この時の僕には知る由もなかった。
よくぞここまでたどり着いた。
ネメシス作戦は順調に進行中です。
完成したら神に祈るしかない。
具体的な内容は？
人類全体に奉仕する仕事だ。
パソコンを返して。
逮捕状？僕が何をやったって言うんです？
ジェノサイドだ。
残念ながら現在の医療じゃ歯が立たない。
誰に命を狙われるんだ？
ホワイトハウスだ。
あの子の知力を恐れてる。
ジャスティンが集中治療室に入ったわ。
あと3ステップの反応でギフトは完成する。
テキサス州のパイプラインが停止。全金融機関のオンラインシステムにも異常。
ビッグ撃つな。黙れ、これは戦争だ。
海が燃えてる。
私は外部の研究機関におりました。
人類絶滅の可能性？
信頼に足る情報です。
ここまで来たらやるしかないだろ。
ロックオンされた。
父さんは知ってる。お前がやり遂げたことを。
何もしなければあの子は確実に死ぬんですよ。
我々はどこに向かう？
地球の裏側だよ。最終目的地は日本だ。
ジェノサイド。
本題はここからだ。
ジェノサイド。高野和明著。角川書店より税込み1890円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回のジェノサイドという本はですね、590ページぐらいある超大作なんですけれども、でも読んでてね、さっきも言いましたけど、本当映像が浮かんでくるようでテンポも良くてですね、そんなにページ数を感じさせませんでした。手に取った時に分厚いなとは思うかもしれませんけれども、読んでるとねどんどんのめり込んでいくと思いますので、ぜひ今は期待してみてください。2つのストーリーがあってね、ケント君のストーリーとイエガーのストーリー、これがまたどうやって、ね、コンゴと日本ですからね、どうやって重なってくるのか、まあ、さっきのちょっと予告編みたいなドラマの最後に日本だとか言ってましたけども、なんで日本に行くのか知りたい方はぜひ読んでほしいと思います。で今回ですね、このジェノサイド、もし読んでね、何かこう感想がある方とかはですね、まあ、新刊 JP なり新刊ラジオなり、また新刊ラジオの新刊 JP 編集部か、まあ、公式ツイッターとかありますから、感想動画を送っていただけるとですね、僕らの方から角川書店さんにほらこんな感想来たよって言いやすいのと、ありますので、まあ、ぜひぜひ皆さん、読んだらですね、反応をくださればと思います。この春注目の大作ということでぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。